ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりましたダラプロです。今週もよろしくお願いします。ドルプロです何週連続でドルプロやってる？あれ以来だよね。 WWE 大阪大会、あれ7月の頭だっけ。もうそれ以来、連続出場ね、連続放送をお届けをしておりますドルプロですが、今週も最後までよろしくお願い申し上げます。で、先週の放送の最後にお伝えしましたが、台風がね、来ると言いながら全然来ず、結局来たかどうかもわからないような台風10号でしたが、またね、新たな台風が出現しているようなので、まあ、皆さんもお気をつけいただきたいとは思っておりますが、実は、ドルフィンが今勤めています、会社でね、今その大阪の部署にいるわけなんですが、2年前のこの時期に改めて大阪転勤になり大阪に戻ってきたわけなんですが、20代後半、28ぐらいの子かな、がこの度、大阪に転勤で来ることになって、で年を聞くとまあ28やとか、俺と20ぐらい違うんだよね。で、まあ、東京から来るということで、まあ、いろいろ話をしておったら、なんと大阪に日高屋がないということにすごいショックを受けていて、そうなんです。関東の皆さん、大阪には日高屋がないんですよ。ちょうどいい。多分ね、その日高屋の役割になってるのが餃子の王将なのかなと思うんですけど、そうそう、ちょうどいい感じの飲み屋っちゅうか、居酒屋まで行かなきゃ中華屋みたいなのが、ね、日高屋であって、でちょっとうちのね部署に反対にもう大阪出身で大阪から出たことないっていう人もいて、その人は反対に日高屋を知らなくて、そう、日高屋って何ということで、今度ね、出張があるわけなんだけど、その出張で東京行った時に、まずどこ行きたい、日高屋に行きたいっていうね、そういう今ちょっと逆現象が、起きてるわけなんですけれども、ちょっと待って、今週って言ってもあれか、今日収録してるのが9月3日の、火曜日で、これはちょっと早めに撮っておりますが、今週なぜ撮ってるかというと、今週ねちょっとドルフィンが出張がありまして、また久しぶりに大阪から東京に、はい、行きます。はい、東京出張です。木金土だから567と東京に行きます。でいろいろ調べてみたけど、本当金曜日の夜とかさ、後楽園ホールとか行ってねプロレス見たいやんかね、千葉住んでた時にやってたような生活ができたらと思ったのに、本当今度の金曜日に東京でのプロレスがない、見事にない本当にびっくりするよ。東京でプロレスがない日があるなんてっていうぐらい、もう本当なくて、すげえ残念なのね で、だったらまあ、次の日の土曜日に何かしらあるかなと、プロレスとかさ、なんかこうイベント、前半年ぐらい前に俺が大阪から東京に行った時には、あの天竜源一郎のさ、あなんかこうポップアップイベントがあって、で天竜のサインを俺の WARCD に入れてもらったりとか、一緒に写真撮ってもらえたらできたんだけど、そのようなイベントもないかなと思って調べておりますと、なんとドルフィン大好きなマリーゴールドのさ、アマレー後期が、なんか、もともと、あれなのかな、その、アクトレスガールズ時代もなのかな、なんか舞台女優さんなんかをしているっぽいんだよね、アマレーが。で、その、ちょっと前に行った舞台の録画放送みたいなのを、なんか劇場でやるらしい。で、実際に、演者の人たちも来るらしいんだけど、その演者の人たちが生でやるんじゃなくて、以前やった放送をフィルムで流すと。そう。そう。で、その、まあ、上映会だよね。昔、ユニバーサルプロレスとかがさ、あの、なんか上映会とかやったけど、あんな感じの上映会があるんだけど、その上映会、で、アマレーも来るのよ。来るの。で、来た後に写真とか撮れるかがちょっとわかんない。未確定情報ではあるんだけど、でも、アマレーに会えるかもしんねえと。だってさ、俺、この間ね、8月31日の土曜日、まあ、大阪に台風が来るかもしれないと言われながら結局来なかったけど、その8月31日にマリーゴールドがさ、大阪府立体育館第2で、昼夜2回興行をやったんだけど、まあサイン会も撮影会もアマレーが出ないということで行かなかったのね。これどっちかにアマレーがいるなら行きたいなと思ったけど、結局6月に旗揚げして大阪にはつどつど来てるものの、アマレーとのこういう交流イベント、あ、じゃあ交流イベントにアマレーが出てこないと。であれば、こっちから東京に行ってと思ってね、そういうイベントに行こうと思ったんだけど、まず、チケット代が5000円。うん、そこそこするよね。でもこれ確実にね、アマレーと、写真が撮れるなら、この5000円は惜しまないかなと思ったけど、そう、写真撮影とかがあるかわからない中で、そう、5000円はちょっと出し渋る。うん、出し渋るよ。なので、ちょっとやめようかなと思ってるんですけど、これってさ、まあそもそもそこの舞台を生でやるわけではなくて、そういった上映会なんだけど、そういった舞台という方のジャンルでは当たり前のことなんかね。うん。そうそうそう、それがさ、で言ったらプロレスでも、この間やった大会をみんなで見ると。映像で。だからさっきのユニバーサルスタジオじゃない、ユニバーサルプロレスの撮影、上映会をみんなで見るみたいな。でもそれが5000円するってね。それが確実に、ね、なんかそういう選手との交流も込みであれば金払うけど、ちょっとこの舞台にはまだ疎いドルフィンには払えずに、ちょっと今悩んでおります。何かやることがあるかなと。ということで、ね、まあ、そうそう、まあ、この木金堂と行きますが、そのね、金曜日か。結局金曜日の夜に、ダラプロリスナーの方と、一緒にお酒を飲むお約束はしたんです。で、その、 以前ちょっと前にその東京行った時もそのダラプロリスナーの方と一緒に、飲んだんだけどね、その時にお土産としてね、過去の週刊プロレスをもらったの。そうそう、お土産だろうね。で、まあ、今回久しぶりにまた東京へ行くとね、まあ、その方とお会いするということで、でちょっとその週プロを引っ張り出してきて、改めてちょっと表紙を見た時にちょっとこれ面白そうだなと思って、ちょっと今日のドルプロはこの話をしようと、もう思ってね、そうそう、ちょっと今、週プロを持っておるわけなんですけど、別にね、ドルフィンと会うから、会う時には、昔のシュープロを、用意しなさいよって言ってるわけではないけど、用意していただけると、このように、お話ができるというふうにつながりますので、はい。ネタ提供ということで、すごく今回ありがたいんですけど、まずね、まあ、これであれだね。有田と週刊プロレスみたいな感じだね。ドルフィンと週刊プロレスとです、今回は。なので、今回のお題は、ドルフィンと週刊プロレスとになります。はい。でね、まあ、第何号の週プロかというと、第390号ということで、1990年8月7日号です。まずね、これこの、シュープロをくれたダラプロリスナーの方はもう本当ドルフィンのことよくわかってる。まあ、俺がプロレスを好きになったきっかけの90年のシュープロで、多分ね、この翌週か、翌々週の分で俺初めてシュープロを買っておるのね。人生初の。なんかそこに行くちょい前のちょうどいいぐらいのこのシュープロを今目の前にしておりますが、390号表紙がアントニオ猪木です。タイトルはね、会長職でカムバック、猪木出陣、佐川急便新日本を全面支援、メガネスーパーと企業プロレスで対決か、カラー16ページ増、特別定価370円。安い。ということで、はい。まあ、時代背景からすると、この前年に参議院選挙で当選をした猪木は、まあ、試合からね、遠のいていったものの、直近であった大会で、こう、スーツを着てね、猪木が、マイク、まあ、晩年がそうだったように、その、一番最初だよね。リングで挨拶をすると。だスーツ姿でリングにマイクを持ってる猪木が表紙です。でね、これ、1ページ開くと、レスリングスクランブル90、7月22日、北海道月寒グリーンドーム大会。これが、ビッグマッチだったんだろうね。ザ・ロード・ウォーリアーズ対、武藤敬司、長野正弘組ということで、武藤がこの春にアメリカからね、NWA か、グレートムタとしてじゃないな、グレートムタから帰ってきた。グレートムタでやっていた NWA から帰ってきたと。で、長野と組んで、IWGP タッグを獲得した直後ぐらいだね。で、ロードウォーリアーズは日本に何回も来ているけれども、実は新日本プロレス初登場。このシリーズを通してきたのかな？スペシャルシングルマッチということで、まあ、武藤長野対、ロードウォーリアーズ。で、8分10秒、反則勝ちということで、アニマルが椅子で長野、武藤を殴って、終わったと。まあ、そうだよね。まあ、どっちも傷つけずに終わるには、なんかこんな感じになるよねっていうので、カードを見る限り、なんか楽しそうな夢のドリームマッチみたいな感じだけど、まあ、こういう結果だよねっていうのは、まあ、この年になりゃわかるけれど、これを俺が 当時の純粋な気持ちで楽しみにして見に行ったらすごく悲しかっただろうなとはなんか思うな。でもこの、ね、シリーズを通してなんで、その月サム以外にも函館市民体育館では武藤正斎藤組対ロードウォーリアーズっていう、これ多分セミファイナルだな、45分一本勝負だからっていうのも組まれてたりとかもしてるんで、これも武藤の反則勝ちになってるな。でこの月サムグリーンドームでは橋本真也対アレキセイチューリンっていう異種格闘技戦、チューリンさんはロシアの人だね、ロシアの人で柔道の人だ、柔道対プロレスの異種格闘技戦で、これも橋本が3ラウンドスリーパーホールドで勝ってますね。はい。でこの2日前だな、7月20日20日、また同じく北海道で札幌中島体育センターでは UWF 第2次 UWF だね、 UWF が行われて、藤原義明対前田明、これは藤原が脇固めで勝ってるな、すごい。こんな試合も組まれてたというような大会も UWF があって、船木対宮戸、まあ、これもスリーパーだな、こんな感じなが組まれておりました。はい。おお、これあれだな、新日本にロードウォリアーズが初めて上がったのがこれだな、7月20日同じ、あの UWF と同じ日、埼玉大宮スケートセンター、大宮スケートセンター行ってみたかったね、もうないんだよね確か、大宮スケートセンターで、ロードウォーリアーズ対長州佐々木健介組、すごいね指定タッグ。でもこれ2分12秒、フォークが健介からフォール勝ちだけど、このフィニッシュホールドを見るとこれは、合体ラリアットって書いてるけど、あれだよね、ケンスケとホーク、ヘルレイザースでいうとこのダブルインパクトでケンスケがこう負けてると、これでもあれだね、こう2年後にヘルレイザースでこれが必殺技フィニッシュホールドになるって考えると、すごいちょっと感慨深いなところがあるね。そしてページをめくると今度は全日本だね、だからこれ当時団体がどこがあったかというと、新日本、全日本、UWF、FMW でパイオニア戦士があったぐらいだろうね。で女子が全女とジャパン女子、これしかないような時代です。の中の全日本が石川県産業大会館、石川県産業展示館、でもここで石川県で三冠統一ヘビー級選手権試合が組まれてて、チャンピオンスタン・ハンセン対チャレンジャーテリー・ゴディで王座が移動してんだよね、ゴディが勝ってる、すごい、こりゃまたすごいな時代だろうね、すごいすごい。でこの FMW です、7月16日東京後楽園ホール、FMW サマーパッション90開幕戦、これ多分メインだろうな、大仁田敦史対上田勝司おー、あのボクシングのね、まあ、5ラウンド1分32秒 KO 勝ちで、まあ、大仁田が勝ってるけれども、これ7月16日でしょ、8月の1日かなに汐留で大仁田対ターザン後藤の初めての電流爆破が組まれてたの、まあ、鬼田からすると、そういう、そこに、目指すシリーズであったらしいんだけど、なんだろう、サンダーファイヤーの炎上がらず、後藤戦を控えた鬼田、上田に大苦戦。またもや問題を残したレフリングの曖昧さ。もうさ、プロレスでさ、もうこれ、レフリングの曖昧とかってやめない？もう、それがプロレスでしょっていう、おー、このページを開くと、これがノーロープ輸出鉄線電流爆破マッチの見取り図だって、もうイラストで書いてある、爆破の輸出鉄線にこう巻かれた爆弾とかが
すごいな、時代だね、これ。これが初めてだもんね。すごいな。これはすごい。はい。で、今、カラーのページが全部終わりまして、はい。で、このモノクロのページ、おー、すごい！ありました！あったよ。皆さん、お待ちかねの、堀部師範の、骨宝のページ。格闘新書。格闘技は人間学である。喧嘩芸骨宝の総師範、堀部正文氏が格闘技と格闘家を丸裸に解剖する。すごいな。俺でもこのページをさ、今まで読んだことないよね。なんだろう、ちょっと堀部さん、ちょっと怪しげだからかな。ちょっと今回も、今日も読まないけど、読まないけど、なんだろう、ちょっと苦手だったのかもしれない。骨宝が。そしてこれだ。マット会、まあ、ページ変わってね。マット会の問題点を切る。井上ジョージのマット会の問題点を切る。まあ、あれだよね。トースポの井上さんだよね、きっと。メガネスーパー参入。やっと見えてきた SWS カラー。全日本の分岐ではなく、センセーショナルな方向に期待したい。って書いてあって、まあ、ざーっとね、こう斜め読みしたけど、もうこの、まだ当時、SWS は旗揚げしてないよ。まだ旗揚げ戦前だけど、もうすげえ切られてるわけよ、この井上ジョージさんに。もうだって書いて、これ書いてるんだからね。そもそも武藤敬司をスター、エース、スター候補として、新団体構想を練っていたのに、で、そこを、まあ、新日本のマットにおいては、SWS の勧誘係として、若松、将軍家は若松が黒幕として動いてたのにもかかわらず、そこに動く人はいなかったと。まあ、動いたのは、佐野直樹とジョージ高尾のみと。で、まあ、そうやって断られて、ね、ばっかりだったところに、まあ、断られて元々の気持ちで天竜を、誘うと、まあ、天竜が、まあ、動いてくれたと。ということで、その天竜がこう、引き抜き係で、全然日本の選手を、まあ、いっぱいこう、引っ張ってきたと。さらに、もう、リタイアしてる選手なんかもこう、上がるようになってきたというところで、まあ、思ったような選手が獲得できないのがもう誤算で、みたいな感じがもうすでにここに書かれてるのね。これはすごいね。すごい。で、結局、全日本出身の人がこう多い中で、全日本と同じことをやっていては、結局、元々の全日本プロレスっていうのがあるわけだから、じゃあ、違うセンセーショナルなことをやらないと、ダメだよねっていう風なことが書いてある。これすごいよ。SWS が、こうね、開幕じゃないや。旗揚げする前にここまで書かれておると。すごい、このこれが読み応えあるな。で、あれだ、この中の白黒のページには、興行に穴、責任重大のやつ、遺跡なり金は由々しき事態って書かれてて、まあ、何かというと、この直前に八津義明が全日本プロレスから SWS に移籍することが決まったと。で、移籍金、支度金みたいなのもこう払われているわけなんだけれども、で、八津は、まあ、そもそもなんだけど、ジャパンプロレスに、まあ、長州たちと一緒にいた時に、まあ、長州たちが新日本にカムバックしようとした時に、八津は、まあ、筋を通す形で全日本プロレスに残ったと。で、その残った時に、全日本から多額のお金を受け取ったって書かれてるのよ。で、これまで離脱や移籍の事件が起きると、奴は合計3回そうした金を手にしてきたと。で、もし今回奴が SWS 入りするようなことになると、まあ、その、支度金合わせて4回目になると。そのため口の悪い連中からはやつのことを遺跡なり金と呼ばれて呼んでいるやつがいるということで、まあ、結局言ったから遺跡なり金だよね。まあまあそういう生き方もあるんだなということで、 はい、まあ、結構読み応えがある。あ、ね、これはすごいぞ。長州が北尾に絶縁通告、もう新日本では使わない。まあこれあれだよね、はい、北尾は言っちゃいけないことを長州に言ったんだよね、きっとね。はい、すごい。これが週、これだってすごいぜすごいぜってもう書かれてる。来年 WWF が再びドーム興行へと、新日本プロレス月寒大会の試合前、坂口社長が明らかにしたところによると、 WWF のビンス・マコマホン・ジュニア代表が今回来日したロード・ウォーリアーズを通して、また来年東京ドームでプロレス興行をやると言っていると。結局これ SWS と一緒にやってんだよね。そう、新日本はこの後 NWA と一緒に組んじゃってるから、WWF は SWS とやって組んだよね。だからあれ、だから天竜とホーガンっていうのもなかったっけ、サベージとかさ、なんかあった気がするな。はい、でおお、中閉じぐらいのこのカラーのとこにバイソン木村のすごい水着のページがある。すごい、バイソン木村のこの水着ショット、これはセクシーセクシーってなんか言葉古いけどね。そう、これすごいな。はい、面白いね。俺ね、あとこれ、この白くんのページのさ、一番最後、今もあんのかな、プロレス熱戦譜って、その週にあった大会の全試合結果が載ってる、このページすげえ好きで、もうなんか自分が見に行ってないのに、あたかも行ったかのように1試合目からこう見れる感じ。分かってくれる人いるかな。俺地図見るのも好きなんだけど地図とか時刻表もなんだけど、なんかこういうのをあたかも自分が行ったかのように見るのが好きです。はい、でこのあと一番、おお、これはこれはそうだな、ちょっとこれ後で回そうで、後ろのカラーページ行くと、これは、これも月寒かな、新日本の、じゃあ静岡産業館。このレスリングスクランブル開幕戦なんだけど、長州腰中組対アニマル浜口クリス正信組。あれだね、ブロンドアウトローズの仲間に入ったクリスとアニマル浜口なんだけど、アニマル浜口とクリスが喧嘩したと。仲間あれみたいな。だけどお客さんはクリスをこう応援するみたいな感じのところです。でも静岡産業会館、それだけじゃなくて、多分メインでは IWGP タッグのさ、選手権があって、武藤蝶野対グレートコッキーナワイルドサモアンのサモアンスワットの、おお、すげえいいカードだよこれ。で、長谷がこの前のシリーズ6月12日の福岡大会で後藤達俊のバックドロップを食らって、死の一歩手前まで行ったが、この試合からカムバックということで、そうそうって書いてある。あほう、であれだ、これジャパン女子ハーレー斉藤対神取忍。おお、これすごいな。尾崎真由美対ザ・スコルピオン。ザ・スコルピオンって中の人誰だっけ、星野なんとかさんだな。そうそうそう、あ、出ました。そして7月19日、全日本プロレス、福井武府市、武府でよかったよね、体育館、サマーアクションシリーズ、世界タッグ選手権試合、チャンピオン、テリー・ゴディ、スティーブ・ウィリアムス組対、チャレンジャー、ジャンボ・鶴田、グレート・歌舞伎組ということで、これ、鶴田は、さっきの、ように直前でね、これやつが、離脱したんだよ、 SWS 行くために。しかもシリーズの最初の2試合だけ、2大会だけ出て離脱したのね。でそこで歌舞伎で、それまで五輪コンビっていうのでやつと組んでた鶴田が、パートナーいなくなったからっていうことでグレート歌舞伎と組んで、これチャレンジしたんだよね。で取ってんだけど、この後歌舞伎も SWS 行くもんね。 これはちょっとまたこうねちょっとナイーブになって言ったらあれだけど、はい、ということに、あ、そして出ました、北尾浩二、スキサムグリーンドーム大会、北尾浩二対、ベルコビッチ選手です。まあこれちょっとね、北尾、北尾さんはね、はい、黒いパンツでもこの頃ね、まあちょっと、はい、北尾さんちょっと、もうね、あの時間の関係で、ここでやめますが、あのさっきちょっと気になったページがね、プロレスショップアイドールの、はい、こうページなんだけど、まあプロレス雑誌バックナンバーとかプロレス本、試合用マスクって書かれてんだけど、なんとね、アイドール恒例のサマーセールのお知らせ、日程が決まりましたと。場所は前回と同じ大阪、場所大阪府立体育会館、名古屋、名古屋スポーツガーデン、名鉄金山駅より徒歩、あ、違う金山駅より徒歩3分。これ何って、このプロレスショップアイドールのこのサマーセールと、あと冬のセール。これに、俺は、もう、何度も行ってたのよ。これ、まあこの年のは行ってないよ。だけど、このよ、まあ90年のこの8月は行ってないけど、91年の1月とか91年の8月は行ってるし、その後も行ってるかな。それの、このお知らせが載ってたから、すげえ、ちょっとテンション上がりまくりですよ。上がりまくりですよ。上がった。これすごいな。おっと、もう一個あった。このプロレスグッズショップの、広告ページ。レッスル。みんなレッスル知ってるかな？俺は、このレッスルね、これ渋谷店と池袋店があるんだけど、渋谷店に、中学校の修学旅行の時に、当時、男3人、女の子3人の6人の一班で動かなきゃいけないのよ。班でね。なんだけど、当時一緒の班だった松野と加藤と3人で、3人ともプロレス好きだったから、ちょっと、じゃあ女子と、女子は女子で行きたいとこあるだろうから、俺らだけちょっと離れて、ちょっとレッスル行こうぜって言って、これレッスル行ったんだけど、前にも何度も話したことあるよね。こう、なんかマンションの一室で、俺らからするさとさ、田舎者からすると、路面店みたいな感じで、堂々と大きな感じでレッスルっていう看板があるかと思ったら、もう全然なくて、本当あの道玄坂の交番行ってさ、この切り抜き見せて、ここどこですかって聞いてね、ようやく分かった感じで入ったんだけども、そこは夢の空間だった記憶があるんだけど、このプロレスグッズもさ、これ今このさっきのアイドールはあのプロレスのマスクとかの写真いっぱい載ってるんだけど、レッスルはもう写真が一個この広告には載ってなくて、もう全部テキスト文字で書いてあるんだけど、上半分がグッズ、下半分がビデオ。もうビデオ高いな、全部1万円ぐらいするもんね。でプロレスグッズはまず新日本プロレスグッズです。 T シャツね、ベイダー T シャツか、トーコン T シャツ、ニューライオンスリッパ新日文具セット、トーコンハチマキ、ドラゴンファミリーグッズ、藤波辰巳写真集、藤波戦争題名藤波戦争、力プログッズ、長州力 T シャツ、長谷博士 T シャツ、力ペン立て、力灰皿、力フォトフレーム、カルガリーグッズ、マシン巾着、マシン原骨マスク、マシンマスク銀河、マシンマスクノーマル、マシンティッシュカバーあ、マスク柄のね、そうかそうか。で UWF グッズ、これでもう一番占めてるな、 UWF グッズが。 UWF のトレーナー、 T シャツ、ポロシャツ、テレホンカード、あー今この時代テレホンカードだろうね。で各大会のパンフレットとかさ、そう、大阪球場大会のとか横浜アリーナ大会のとかいっぱい書いてあるな。
で次女子だな、全日本女子プロレスグッズ、クラッシュギャルズ。もうクラッシュはこれ解散も引退をして1年ぐらい経ってるだろうけど、クラッシュメガホン、リングスターパンフレット、あーリングスターってあったね、パンフレット名前、長代ちぐさの本、長代ちぐさパンティパンティ、長代ちぐさパンティ700円で売ってるよこれちょっと興味あんだけど、ちぐさパンティすごい、パンティ売ってた、すごいな、ちぐさのパンティはい。でジャパン女子が、あもうこれジャパン女子はキューティー鈴木だらけ、キューティー鈴木生写真セット、テレホンカード、キューティー鈴木電卓電卓は何なんだろうな感じ。あとはなんかあれだな、 CD キャプチュード、あレコードだ、テーマ曲レコード CD とか、ファミコンタッグチームプロレス、こんな感じだね。でだとビデオね、新日本 UWF また多いな、全女、あでも女子に関しては大会じゃないな、コンサート、クラッシュのコンサートとかさ、あこんなドリームオルカ、あ懐かファイヤージェッツとか、なんかそんなやつだ、マリーンウルフ、おジャパン女子もこれはもうキューティー鈴木インキューティー革命、ジャンピングエルニド、キューティー鈴木、これなんかエロいやつじゃないのそんな感じのが、はい、ありまして、はい、これが、まあ、1990年8月7日395週間プロレスでございましたが、まあね、自分でさ喋ってても分かるよ、やっぱ有田と週刊プロレスなんかさ、多分聞いててもさ見てても面白いけど、俺がどんだけ伝えれたかだよね、これラジオで。はい、まあ、結局この今回のシュープロで一番印象に残ったのはやっぱちぐさのパンティーだよねちぐさのパンティーは売っちゃダメだよはい、まあ、ということでね、もう36分お話をしておるのでそろそろこう終わりたいと思うんですが、一応最後報告だけしておきます。先週ね、桜庭のマスクを買おうかというような話をしたとは思うんですけれど、無事に桜庭マスク2万5000円購入しました。はい、受注生産らしいので、これから3週間後に届くということなので、まあ届きましたら、ドルフィンの、X ないし、ダラプロ交流ラインでマスクだけなのか、マスクをかぶったドルフィンなのかを写真を投稿したいと思います。はい、ということで、終わります。またね、今週がなんかもうこれを配信している頃には東京にいてますし、これをもうお聞きいただいている頃にも東京にいると思いますので、もし見かけてもそっとしておいてあげてもらえたら、じゃあ声をかけてほしいな。はい、声もかけてほしい。タイミングが合えばね、どこかで皆さんとお会いできたらとは思います。ということで今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。
タラプロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@daraproducom、 info@daraproducom まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。